ょう。それでは始めましょうかね。上村さんの方から何かこういう話してもらいたいってことありますか。特別ちょうどこの間これが終わったからね。
まあいつも説法なんですけど、
うん、
説法みたいなことをしてます。
ああ本当。ああまあもう随分ね基本的なことを話してきたので、じゃあ今度はどういう話をしようかと思ったら、やっぱり大聖人の教えっていうか、大聖人の生き方っていう、まあ生き方とこう並行して、こう大聖人の教えがどういうもんなのかっていう、まあそれを、まあまあそこに話が尽きるんじゃないかなと思うんですけど、それでその話をしながら、今度は他のことをちょっとこう重ね合わせながら話していったらどうかなと。で、まあここに書いていたんですけど、この「法悦の日々」っていう本があるんですけど、これ19日の、大木工の時に、一つずつっていうか一つとか二つぐらい、をそうだね、大木工だから30分吻行して1時間お題目を唱えて、その後だから20分か30分ぐらいの話にまとめて話をしてるんですけど、もうちょっとですね、もうちょっとじっくり話を順番にできたらなと。で、この本は実は大聖人の生まれた時から亡くなるまでのこの内容をそういう順番でこの編集してある本なんですね。だからこれは今ここに書いてあるのは佐渡御所なんですけど、51歳の時に大聖人が書かれてるんですけど、佐渡で書かれてるんですけど、この時に大聖人が自分が生まれた時を振り返ってまあ書いているんですね。だもんで、そのまあ大聖人が生まれた時に関わる御所なんだけど、大聖人もこの生涯の中でこういろいろ振り返りながら、この教えと自分の人生とこの重ね合わせながら、このまあ信者さんにこの手紙を通して語りかけてるんですね。だからそれをまあそういう形でその話しながら、他のこの宗教のこの教え、それから社会の人たちが常識みたいに考えているこの仏教とか宗教に対する考え方とか、そういうものを並行して、話して言ったら、まあ私ももちろん勉強になりますし、聞いててもう少しこの大聖人の信仰の方に一歩踏み込んだ形のものになるんじゃないかなと。もちろん信心してない人が来ても理解してもらえるように、そこまでできるだけ噛み砕いてその話ができればいいなというふうに思ってるんですよね。で、大聖人の教えっていうのはアメリカに行くとですね、アメリカの信者さんっていうのは日本人はみんなこの大聖人の手紙を こう読んで即座に分かるみたいにその思い込んでるんですけど、日本人で日本語でしょっていう感じなんですけど、鎌倉時代のその言葉っていうのは今の言葉と違うし、それから生活感もこの違うので、だけど大聖人の御書を読んでその共感できるっていうのは、ああ鎌倉時代の人たちも同じようなことを考えてたんだなとか、心としてはこの700年800年近くこの隔たってても、あ人間としてはそのみんな一緒なんだなっていう、そこにその、まあ、共感を覚えるので、そんだけの時間が過ぎててもその私たちはこの大聖人の書かれたものからそのいろんなことをこの見出すことができるわけですよね。だからアメリカの人たちはそうやって思い込んでるんですけど、日本の人たちに話をするのもこれを今の言葉に訳して、それでそれをまたこの仏法で言えばそのこういうことなんですよっていうふうに2回その訳さないとなかなかこの理解してもらえないようなこの部分なんですよね。でその通訳をする私自身がはっきり言えば 100% 分かってるわけじゃないから、鎌倉時代の人間じゃないから、そのいろんな本を読みながらその手探りできちっとこうピンポイントでヒットする時もあれば、ちょっと外れてんのかなっていうような、この理解がその6割だったり7割だったり、このここまでしか今分かんないっていう状況で話をしなきゃいけないこともあるんですけども、まあ、できるだけやっぱりそのそういうちょっとこうもどかしいですけど、そういう中で、こう少しでもこの迫ることがこう確信に迫ることができればいいんじゃないかなと。だからまあ今上村さんが言ったように、まあ、説法はどっちかっていえば講演会というか独演会みたいな感じで一方的に私が喋るだけですけど、まあこの大聖人の生まれから亡くなるまでのこのずっとの時間を追いながら、話の途中でも分かんない点があったら声をかけてもらって、それで、このお互いに考えて、いければいいんじゃないかなというふうにこの思うんですよね。ですからもし御書があれば できるだけこうやってページ数を書きますので、御書を持ってきてもらってもいいし、まあそんなに黒板に書けるぐらいの内容の長さに、しようと思いますから、書き写していただいてもいいですし、またいろんな信心の発見があると思いますので、そういう形で、まあ、こうやっていこうかなというふうに、思います。で大聖人は千葉県のこの小湊というところにこの生まれるんですけど、私も2回ぐらい行ったことがあるんですけど、千葉から見るとですね、ちょうどこの房総この半島がこういう形でこの出てますよね。房総半島って うまいこと名前つけたなと思うんですけど、本当に不産みたいなこの形にこうなってますよね。で、このちょっと真ん中よりも下ぐらいのところに小湊というところがあるんですけど、そこでこの、まあ、大書にはこの生まれるんですよね。1222年、小休4年というふうにこの言います。で、その時代というのは大聖人様がこの生まれた時代というのは、お釈迦さんが亡くなって2000年が過ぎると、その末法という時代にこの入っていくんだと、末法という時代に入っていくんだと言うんですね。末法、世も末っていうようなこの言い方をしますけども、もう何回もお話ししましたけど、法華経の中でお釈迦さんが亡くなって2000年過ぎたら、もうお釈迦さんのこの説いた教えはこのお経として残るかもわかんないけど、だけどもお釈迦さんの言う通りの信心や修行っていうものには、その何の効力もこのなくなってしまうんだと、まあ、つまり2000年過ぎたらもう賞味期限っていうのがもう来て、それでその薬でも形はその薬としてそこにあるんだけども、もうこの薬っていうのは風邪をひいた薬みたいな状態で、もうこれを飲んでもこの薬の効力っていうものはないんだということをお釈迦さん自身がこの法華経の中で宣言をこのしているわけですよね。それでその時代の、まあ、鎌倉時代っていう時代に、そのまあ法然という人は平安時代ですけども、まあ、この末法ということを見据えて、それでじゃあお釈迦さんの教えに代わるものを見つけ出さなきゃいけないって一生懸命みんなその考えて、鎌倉時代にそのいろんな宗教、歴史上の立派だとされる坊さんがいっぱいこの出てくるわけですよね。で、それは結局お釈迦さんの教えの賞味期限が切れてしまうということに対するその不安から、こうじゃないかああじゃないかということをいろいろこの打ち立てる人がこの出てきて、で、それがこの今の宗教のこのいろんなこの宗派にこのなってるということなんですよね。で、その時代に入って170年目にその大聖人が生まれてくるわけですよね。日蓮が生まれてくるわけですよね。だからもう末法に入っちゃってるわけですよね。だけど入っちゃってるけども、その的確なこの末法にこのヒットした教えというものがこの生まれていない、できていない。だからまず法然が南無阿弥陀仏っていうことを言って、もう自分たちが生きているこの世の中は汚いところで、人間というものは汚くて醜いもんだから、早く阿弥陀如来のその極楽にその往生して生まれ変わって、そしてそのお釈迦さんはもうダメだから阿弥陀如来に助けてもらおうやという完璧な現実逃避のこの、もうはっきり言えば教えじゃないですよね。もう ここはもうダメだから諦めて、その極楽っていうその次のこのところへ行こうやということですよね。今よくなんですか、未来を語るときに、もう地球が汚くなって、もうどうしようもなくなって、もうダメになったらその違う惑星に行こうとか、月に行って住めるだろうかとかいうようなことを言う人がいますけども、完璧な現実逃避っていうか、自分たちでそのダメにして、それで終わりと、違うところ行こうよと ていう発想とその同じですよね。全然未来思考のように思う、未来思考のように聞こえるけど全然未来思考じゃないというような、このまあ未来を語る人がいるんですけども、まあはっきり言えばとんでもない話だなというふうにその思うんですよね。どこの惑星行ってもその惑星自身がその消えてなくなるその時代っていうのが必ずその来るんだということを考えれば、そういうことをこう繰り返していってもその仕方がないそのことなんだと。でも必ずこのこういう終末思想っていうのが必ず出てくるんですよね。ノストラダモスの大予言とか、2000年を迎える時にも何かありましたよね。なんか2000年を迎えたら、こんなになっちゃうんじゃないか、あんなになっちゃうんじゃないかって言って、迎えても別に何も変わらないで普通に時間が動いてこのいるというようなことがありましたよね。からハレー彗星がこの近づくとなんか大変なことが起こるんじゃないかっていうようなことをこの言うようなこの人。から新興宗教の教祖は必ずその終末思想、この宗教に入んないとそのこの世の中が終わりが来た時に助からないぞと、今のうちに俺の宗教にやっとけというそのキリスト教でいうノアの箱舟みたいなこの思想というものがその必ずこのやってくるわけですよね。でそういうこの混乱のこの時代、このこれからどうなっていくかということが分かんないようなこの時代にこの大聖人がこの生まれると。それから歴史的に見たときにこの鎌倉時代っていうのは世界的規模でこの寒冷期にあったそうですね。だから日本だけじゃなくてそのいろんなところでその干ばつとこの冷害っていうかそういうものがあって、そのなんていうんですか、作物が取れなくてそのたくさんの人がこの亡くなっていったというような非常にこの長期間にわたるその寒いその気候というものがこの続いたというふうにこの言われてるんですよね。だから生活の面でも本当にこの貧しいこの状況というものをこの受け入れざるを得ないようなこの状態だったというんですね。今政治家の人が一生懸命世の中を良くしようってしてる割にはちっとも良くならないでその困ってますけども、いい材料が何もないからね、いい材料が何もないから民主党がどうだとか自民党がどうだとかいうふうに言っても、あいつがその政治をやってるから、あいつらが政治やってるからそのみんなが困ってるんだっていうことを言うんですけど、果たしてそうかな。誰がやってもこんだけ悪い材料のその手駒が揃ってたら、なんていうんですかね、将棋で言えば金銀中落ちみたいな感じになって、その戦いにならないんじゃないかなっていうような状況のこの今この時代になってるなというようなこの感じがするんですよね。だからそういうようなもう本当に八方塞がりのこの時代にこの大聖人がこの生まれたということなんですよね。で大聖人は日蓮根性には貧具下賤のものと生まれと、貧具っていうのは貧しくてその 困ってるということですよね。今月出した12月の日程表に書きましたけど、園彩子さんという人が人間の基本という本を出しまして、その本買ってついてる帯見たら75万部出てるっていうから、75万部も出て75万人が読んでるんだと思ってびっくりしたんですけど、まあ、結構なんていうんですか、読みやすい分かりやすい本なんですけど、まあ、共感できるところと随分悪が強いなと思うようなこの部分ってあるんですけど、まあ、あの人はキリスト教の人なんですけど、その人がキリスト教のそのボランティアでそのアフリカとかそういうその苦しい生活をしているところにその出かけていってる経験っていうものを踏まえて、貧しさっていうのはその今日食べるものがないっていうことを貧しいっていうんだと、そういう意味で本当にじゃあ日本人にどんだけ貧しい人がいるのかと、苦しい人はいるかもわかんないけど、本当に今食べるものがないっていう人はそんなにいないんじゃないかということを、まあ、書いてあったんですけど、本当にこの大商人のこの時代っていうのはその食べるものがなくてその衰弱してその道端でその振り返られることもなくこの死んでいくっていう人たちがそのたくさんいたというこの時代なんですよね。だから千葉は比較的温暖でその豊かな山の恵みも海の恵みもあるところなんですけども、だけども大商人はこの前に起きたところの朝廷とそれからこの武士のこの戦いのこの承久の乱っていうんですけども、その時代にこの朝廷その両親の方がですね、朝廷側の方にこの立った人間で、それでこの自分の地位というものを失って、それでこの千葉にまあ幽閉かもしくはその転居せざるを得ないようになった、そういうこの立場のこの人ではないかと。だからその元を正せばその高貴な家のお方なんだというようなそのまあ言い方をこのするわけですよね。身延はそれを必ず言いますよね。本当は日蓮はこんな貧しいこの家柄じゃないんだということをこの言うんですけども、大聖人自身が自分はこの下船のもので、このセンダラがこのセンダラの子供なんだと。センダラということは漁師さんということですから、漁師っていうのはこれセンダラっていうのはそのインドの言葉でチャンダラっていうんですね。チャンダラ、チャンダラ、チャンダラね、日本のお日本の言葉で言うと不可植民、不可植民ですね。触っちゃいけない、汚れたもんだと。人間の格好をしてるけども、その人間扱いしてもらえないこの人だと。あっちゃならないことですけども、人間のこの社会に部落っていうそのものを、このそういう地位階級をこの首脳交渉のまだ下にその部落っていうものを作って、それでそれをこの不可食、触っちゃいけないもんだと。だからこの上の人が物を落としますよね。そしたらこの人がこの拾ったら、その人が直接その人に渡しちゃいけないと。だからその人のこの一つ上のこの立場の人に渡して、その人はその上に その手渡しすることができると。だからその人が触ったものをこの別に手が触れなくても、その人が拾ったものを手にしたら、そのこの上のものも汚れるというような、そういう本当にこの残酷なこの身分制度っていうものを作ったわけなんですよね。でこれは今でもこうインドにこのカースト制っていうことでこの存在してて、結婚もこのその階層同士でないとその許されないということをこの今でもこのやってるわけですよね。でチャンダーラ、センダラ、チャンダーラっていう言葉をセンダラっていう漢字にこの置き換えたんですけども、その物の命を取って生きてるっていうこの意味ですよね。物の命を取って生きてる。だから物の命を取って生きてるっていうことで、その一般の人たちは、あの人たちはこういう職業をしてるんだということで、この差別このしてきたわけですよね。その日本でも屠殺をしているこの牛や馬や豚を殺してる、鳥を殺している、それを剥いでその革の職人をしている、それを加工して靴を作っているというようなこの人たちを、その物の命を取ってそれで生業にして、それをで生活しているということで、その差別してきたわけですよね。だけどその人たちがいるおかげで、その人たちの技能というものがあるおかげで、その他の人たちがその生きていられるんだと。つまり人間というのはみんな、私たちもそうですけど、スーパーに行って鶏肉を買ったり牛肉を買ったり豚肉を買ったりするんですけど、自分でみんな殺したくないわけですよね。だから殺す係を作っといて、でその肉を食べるけれども、その殺す役をしている人間は、あいつらは毎日朝から晩までその血に汚れたやつだというふうに差別をすると。もう究極のこのわがままなこの考え方っていうものが、こういう身分制度っていうものをこの生んでいくわけですよね。だから私はこの地位階級から言えば、一番トップは天皇なんですけど、天皇がいるっていうことは、今度は一番下がいるっていうことなんですよね。だから天皇制っていうそのことに関して、その私はその基本的に反対なんですけども、天皇っていうものがあるために、その今度は一番その下層の一番下のこの身分制度っていうものが、その必然的にその結論的に出てきてしまうということなんですよね。昭和天皇が亡くなった時に、その昭和天皇の棺をこの担ぐ人間だっていうのが、その京都のこの定まったところに住んでいるんですけども、その人たちも部落の人なんですけど、その人たちがその出てきました。全くその普段のこの私たちの知識では、そういう人たちがいるということを全く知らなかったんですけど、昭和天皇が亡くなったという時に、その人たちが自分たちのそれが仕事だからということで出てきました。びっくりしましたね。もうその新聞とかマスコミでそのことを聞いた時に、はぁ、そうなんだと。だからその部落民の中でも、自分は天皇に仕える部落民、そのお前たちは そうじゃないという部落の中でも、またこの差別がこの生じると。で元々は要するに天皇がその中国朝鮮を渡って日本に侵略者として、その文化とか文明とか武器とかそういうものを持って、それでこの渡ってきた。でもともと日本に原住民がこのいて、今の歴史学の中では、そのアイヌのこの人たちとこの沖縄の人たちっていうものは、もともと同じこの民族だったと。それがその中央からこうやって分かれて、この 北にこの追いやられた人たちと南に追いやられた人たちでこうやってその分かれてるんだということなんですけども、その天皇がやってきた時にやっぱり原住民はそれに抵抗するわけですよね。でそれを要するにいろんなこの高度なこの武器でもってこの制圧していく。その時にその捕まえたこの人間、労働力としては使いたい。だけどもその二度と武器を持って戦えないようにということで、その親指をこの切り落としていくわけですね。それでこの抵抗するということをこの抑えて、それでその朝廷にの言うことをよく聞いて、それでこの仕えて生かさず殺さずの関係でこのやっていくというようなことをこのした。でそれが結局まあこういうこのことなんですね。だから平家の落ち武者、平家が源氏に負けて、それで平家の落ち武者部落っていうのがまたこの各地域にあるんですけども、それも権力者に逆らった者がその平家の落ち武者、平家の落ち武者としてその山深いところに固まって、それでこの生活をする。そうすると権力者側についた人間からはそのあれはこの部落だからって、まあ、いろんなこの部落の生まれ方があるんですけども、そういうこの朝廷っていうものを天皇を中心にしてこの差別化っていうものがずっとこの図られていくということなんですよね。だけど大聖人様はこの人間でありながら人間扱いされないような、そういう人間をも救われる教えでなければそれは本当に正しい教えとは言えないんだと。お前らはもう諦めて、もう生まれ変わる、生まれ変わるという、もうその死んで違う命を得るまではもう諦めてその暮らせよというような教えというものは、これは真実の教えじゃない、正しい教えじゃないんだと。本当の真実の教えは、あ、生まれてきてよかった、生きて生きてよかったっていうことを感じることのできる教えでなかったらそれは正しい教えとは言えないんだということで、自らこの宗教者として自分はこの不可植民のこの出身なんだということは、もう完璧にマイナスから出発するということですよね。あいつ今坊さんの格好してるけども、あいつは部落なんだよっていうことをこの言われてしまうと。そうじゃなくて、それを言わない方が、自分の出身を隠してた方がそのいいに決まってるんですけど、大聖人はあえて自分はセンダラが子なんだということ、そのことをきちっとこの表明をして、それでこの信仰者として宗教者としてのこの出発っていうものをここにこの示すわけなんですよね。そしてだんだんだんだんこのいろんな経典を読み、いろんな修行というものをこのして、いろんな話を聞いてですね、そしてその勉強していく中で、この法華経というこの教えというものが一番その道理にかなっていると、一番この正しい教えじゃないかということをこの大聖人はその気づくわけなんですよね。でそれはもう常にその皆さん方に話をするように、この一切衆生の成仏ということをこの説いている。一切衆生の成仏ということを説いている教えというのはこの法華経しかないということをこの大聖人はそこに突き当たるわけですよね。他の教えをいろいろ勉強していろいろ修行してきたけども、一切衆生の成仏ということが説かれていない。 一切衆生の成仏というものが説かれてなかったら、もうそれは教えとしてはもう欠陥なんだと。何のためにその信仰しなきゃいけないのかと、その信仰する意味がないじゃないかということなんですよね。この人は仏になれるけど、この人は仏になれないと。じゃあもしこの人は仏になれないっていう人と、親子関係だったり夫婦だったり兄弟だったりしたら、じゃあどうするんだと。ね、自分にとって一番大切な人が、お前は仏になれるけどこの人は仏になれないよって言われたら、じゃあどうなんだと。命っていうものはつながってるわけですからね。子供がちっちゃかった時にね、風邪なんかひいてね、もうカンカンの湯たんぽみたいに、もう顔も体も真っ赤っかになって、この夫婦行って寝てる時なんかね、まあ本当に変わってあげたいなってやっぱり思いますよね。子供がもし死んじゃったらどうしようかなってやっぱり思いますよね。だから親がですよ、親がその教えで、親のお前は仏になれるけどこの子供は例えば女だから仏になれないというふうに言われたら、じゃあその教えっていうものに、その教えを信仰する価値があるのか、意味があるのか、ないですよね、はっきり言って全くないですよね。だから大乗にはずっといろんな真言の勉強もする、念仏の勉強もする、禅宗の勉強もする、でそれらの勉強だけじゃなくて修行もする。だけどどう考えてもどの宗教もこの一切衆生成仏ということが説いてないね。法華経だけにしか書いてないと。じゃあ法華経しかないじゃないかと。法華経しか信ずるに足る、信じて間違いがないっていう教えは法華経しかないじゃないかとね。じゃあさっき言ったお釈迦さんが亡くなって2000年、お釈迦さんの教えっていうものはもう意味がなくなると。じゃあお釈迦さんもこの法華経を説いてるじゃないかと。じゃあ法華経もダメじゃないかというふうに、他の真言や禅宗や念仏の人たちは法華経だってダメじゃないかと、お釈迦さんが説いたんだからというふうに法華経を否定したわけです。だけど大聖人はお釈迦さんがダメだっていうふうに言っても全部がダメなはずがないと。お釈迦さんが説いてきた教えの中に必ず真実っていうものが隠されてるはずだと。その真実っていうものをお釈迦さんの教えの中から見出せば、お釈迦さんが亡くなって2000年過ぎてもその真実っていうもののこの効力っていうものはなくならないんだと。つまりさっき言ったように、この薬の賞味期限が終わったとしても、この薬をどういう方程式で作ったかっていうことが残っていれば、その方程式にのっとって新たに薬を作ればいい。そしたら賞味期限1から出発の薬ができるじゃないかと、同じじゃないかとね。お釈迦さんが作ったという薬に固執すれば、もうそれは賞味期限が続いてもう飲んでも意味がない。だけどこの薬が出来上がる方程式、これには意味があるんだとね。だからお釈迦さんが説いた法華経じゃなくて、お釈迦さんが悟った法華経、南無法蓮華経、これが要するに一切衆生成仏のその根本の教えなんだというふうに、この大聖人様はこの突き当たるわけですね。だから今までの話の中でこの出てきたところのお釈迦さんの教えは文書、大聖人の教えは、日蓮の教えは門弟っていうのは、ここの違いなんですよね。 で世間の人はみんな法華経はお釈迦さんが説いた教えだというふうに言ってるけど、大聖人はこの法華経はお釈迦さんが悟った教えなんだと。この法華経の中に込められている南無法蓮華経をお釈迦さんは悟って、そして私たちに法華経を説いてくれたんだと。だからこの法華経はお釈迦さんのもんじゃないんだと。南無法蓮華経はお釈迦さんのもんじゃないんだと。お釈迦さんも南無法蓮華経の法を悟ってお釈迦さんという仏になれたんだと。だからこの法華経の真ん中根本の南無法蓮華経の法というもの、これこそが一切諸上成仏のこの法なんだと。だから他の教えはいらないんだとね。だから法華経の中に不住余経一元、不住余経一元、不住余経一元ですね。正直者方便、正直者方便、正直に一切修行成仏の法でないものは捨てなさいとね。この南無法蓮華経だけだと。から不住余経一元、他の教えに一字一句でも心を奪われちゃいけないとね。それを言い切ってるのは法華経だけだと。他の経ダメだというふうに断言しているのは法華経しかない。だったら法華経しかないじゃないかと、南無法蓮華経しかないじゃないかというふうに、この大聖人様はそこにこの着目をこのするわけですよね。で心こそ少し法華経を信じたるようなれと。これやっぱり謙遜とかそういうこともあるかもわからないけども、決してそうじゃなくて、自分も凡夫だ、不完全な凡夫なんだって。この世の中に完全な仏ってね、いないんだと。みんな不完全なんだということを大聖人は断言しているわけなんです。自分も法華経を信じてるけど、だけども怠け心もあると、迷う心もあるとね。そういうものに苛まれながら、でもやっぱりこの法華経しかないなというところにこのリセットして戻って、それでまた頑張っていこうというふうに考えて、この自分はこのやってきたんだとね。私は仏だっていう、さっき言った天皇みたいに完全なものなんだと、お前ら不完全なんだというような、この法華経の南無法蓮華経の中に身分制度はいらないと、みんな平等に仏になれるんだという信念、自信のもとに、心こそ少し法華経を信じたるようなれどもっていうふうに、このさりげないですけども、この断言をしているわけですね。身は人参に似て畜生なりと、魚鳥を懇願して赤白二体とせりと、ね、みんなね、人間はね、他の動物や虫よりもね、みんな偉いと思ってるわけね。キリスト教なんかね、人間は一番神に似せてこの作られてるんだと言い切りますよね。誰がそれ言ったのかって思うんですけど、誰もそんなことを証明してくれる人はいないんですけど、言ったもん勝ちですよね。 言ったもん勝ち。だけど大聖人は仏法っていうものは そんなもんじゃないんだと。体は人間のような格好をしてるけれども、中身は畜生なんだと。ね、怒ったり泣いたり笑ったり喜怒哀楽、悔しければ悔しい、裏切られれば殺してやろうか殴ってやろうかっていう、そういう心を持つ。畜生と一緒だと。牛とか馬とか虫とかそういうものと一緒じゃないかと言うんですよね。それは何でかって言えば、魚や鳥を食べてそれが人間の体っていうふうに混ざって丸まって、それでできてるんだと。人間は人間の命でできてんじゃなくて、みんな他の命をもらってその生きてんじゃないかと。魚や鳥をその下に見る、軽蔑するっていうようなことができんのかと。できないじゃないかと。自分たちの命は魚や鳥でできてんじゃないかと。ね、だから何も魚や鳥よりも偉いなんて思えない。この支えてもらってる命があるから人間として生きてるだけのことじゃないかと言うんです。その通りですよね。何も、人間は自分の力だけで人間として生きてるんじゃないかと言うんですね。赤白二体っていうのは、この女の人の月のものの赤と、それから男の人の精子の白と、この本当に雫のようなこの二つの雫っていうものがこの一つになって、それでこの人間っていうものがこの孕まれて、その生まれてくるんだと。出発はたった二つの雫でできてるんじゃないかと。特別人間だから最初が高貴なこの作られ方をするというようなものなんか何もないじゃないかと。動物の始まりも虫の始まりも草木の始まりもみんなそんなもんじゃないかということを、これも要するに冷静にこの大聖人様はこの断言をして言い切っているわけなんですね。だけど人間として生まれてきた時にいろんな複雑なこの色心を宿す、これ神っていう字なんですけど、神っていうのは前も説明したように、神っていうのはその心、魂っていう意味なんですね。魂、精神あるんだけど見えない、見えないんだけどあるっていう、このものを魂、精神、それを表現するのを表現するときに、その漢字の中でふさわしい漢字がないもんで、みんな神っていうのでこの表現しているわけですよね。神だから、前も説明しましたけど、神経とかいうときも神っていう字をこの使いますよね。もちろんこの精神っていうのは、精は細やか、目に見えないけれども、そのね、この細やかなこの魂、それが体中、目に見えないけどもこうやって走ってるということで、この精神、それとか神経っていうふうにこの神を使うわけですよね。つまり魂を知る、魂を感じる、そういうことができるこの命というものを人間は他の動物よりも優れて持ってると。これは確かだと言うんです。ねえ、あの犬とかね、猫ね、犬とか猫飼ってます？飼ってる？ 犬とか猫ってね、可愛いなとか賢いなと思うんですけどね、自分で自分が何歳何年生きてきたっていうその意識はないらしいですよね。そのなんていうんですかね、まあ、人間だったら、あ、今日は10歳の誕生日でおめでとうって言われると、まあ小学校何年生だとかいろんなこの周りと比べる物差しがを認識して、それで10歳になったらもうちょっとしっかりしなきゃいけないなとかいろんなことを思ったりするんですけど、犬はその自分が何歳だっていうこの意識、その昨日何食べた、もう何年前に何があった、何もないらしいですよね。だからでもそれでも何にも悩んでそうじゃないよね。苦しがってる風でもないし、その毎日毎日その可愛がればその楽しそうにこの反応してくれるですよね。だから心があるということは記憶があるということですよね。でその何年前のことでも、その何年前にこうしてくれたことをそのいつまでも忘れないとか、何年前に裏切られたことを自分はもう絶対に忘れないで、その見返してやるんだ、仇討ちをするんだっていうふうに考えるとかいうようなこともその犬や猫にはないらしいです。もちろんでも犬や猫でもやっぱり記憶ってのがあるから、この人は好きだ、この人は嫌いだ、この人には昔いじめられたっていうのはあるんですよね。だからいじめる人にはその近づかないようにこのなると。信者さんのね、信者さんの家にね、この行くでしょ。そしたらね、やっぱり賢い犬とね、賢くない犬がいるね。で賢い犬はね、もう一回行っただけで、二回目行ったら泣かない。吠えない。賢くない犬はね、毎回吠える。まあ、賢いから吠えるのかもわかんないけどね、ひょっとしたら。私を嫌って吠えてるのかわかんないけど。だけどね、本当にまあ、何が起こったかと思うぐらい吠える、この犬と、一回目にはもうドスの効いた吠え方を、このしたけども、玄関を入った瞬間から、あ、この人間はこの家の客なんだなっていうことが、この識別できる、この犬と、このいるんですよね。はあ、すごいなって。もう本当にこれ、この犬は番犬として役に立つのかなと思うぐらい、その、静かな。だけど、人に、その家の人に聞くと、毎回、なんかヤクルトかなんか持ってくる、この人には、毎回吠えてますよっていう、言うから、その人はやっぱり嫌われてんのかなと思って、やっぱり犬も、やっぱりそうやって、この、なんかこう感じる、このものがあるんだなということを思いますけども、ただ年数時間の流れとかいうのはその全くこの分かんないとね。だからそういうことからすると、そういうことから総合するとやっぱり人間っていうものは、そういうものも含めたところのこの魂っていうものをこの宿してるんだと言うんですね。キリスト教のように神に近い存在だなんていうようなことじゃなくて、それだけのやっぱりいい方にも悪い方にも複雑なこの心というものをこの持ってるんだと言うんですね。だから自分で考えて自分で生きるということ、自分でその道を選ぶということができる、そういうこのいろんな命に支えられてるんだけども、だけども自分で この判断をするっていうその能力っていうものをこの人間という命は持ってるんだということなんですね。だから熟睡に月の移れるがごとしと、濁った水に月が映ってるような状態、憤怒にクソの袋に黄金を包んでいるような状態とですね。もう全く相矛盾するこのクソ袋の中にその金という高価な何物にも買い難い価値を持っているものがこの入っているようなものだとですね。この金とこの綺麗な月っていうものはつまり仏の命ということです。仏の命、濁った人間の漁長を懇願してできているところのその命というものの中に仏の命が宿っていると。クソ袋みたいな汚い命の中にこの黄金というものが包まれているとですね。それが人間なんだと。ものすっごい何物にも代え難い尊いこの部分と綺麗な部分と、それから何にも虫や魚や鳥と何にも変わんないこのクソ袋やこの汚れた水と同じようなそういうこの欲望の赴くままにこの生きるそういう命っていうもの、それが同居しているっていうのが人間なんだということなんですね。で、心は法華経を信ずるゆえに梵天大釈の書典をもなお恐ろしと思わすとですね。なんでこの梵天大釈をなお恐ろしとも思わすというのは、悪いことをすればこの書典前人はそれをこの責める、罰するとですね。だけども日蓮は心は法華経をこの信じてるから、だから法華経は書典前人に守られる、法華経の行者であれば書典前人に結果的に必ず守られるということをこの法華経を信ずるこの上で、この学んでいく上で、修行していく上で自分は分かってる。そしていろんな罪を人間として犯してきてるけれども、だけども自分は一番根本に法華経を信じてる。だから成仏を遂げることはできるけれども地獄に落ちるということはないというふうにこの信念を持ってるから、自分は呵責されることもない、責められることもないし、法華経の行者として必ずその法華経の行者の道っていうものをこの守ってくれるということにおいて自分は恐ろしいとは思っていないということなんですね。身は畜生の身なり、色心不相応のゆえに愚者の穴ずる道理なりと。体と心、さっき見たように、心こそ少し法華経を信じたるようなれども、信じたり、どうかなっていうふうに疑いを持ったり、迷ったり、サボったり、一生懸命やったりというようなこの凡夫のこの浅はかな気持ちっていうものがそのあると。だけどもまたリセットして、あ、南無妙法蓮華経の信心しかないんだというふうに思い直してまた頑張ろうとする。だから体と心というものが本来同じ人間の一つの体なんだけども、それが不相応にこのバラバラにその行動っていうものが出てくるとね。だから自分は法華経を信じてるけども、だけど人間として行動した時に人に疑問を持たれるような、人から後ろ指刺されるようなことがあるかもわかんない。完全なもんじゃないから、だからあんな 貧しい生活をしてて、あんな人間でというふうに、この日蓮っていう、この日蓮っていうキャラクターを通して人はみんなこの日蓮をこの軽んずるね、さっき言ったところの千駄良が出身だっていうだけでも人は軽蔑するとね、目つきがどうだとか体つきがどうか、そういうことだけでも人間は侮る、バカにする、軽んずる、コケにする、それは当然のことだと。だから法華経の信心をしているからみんなに愛されてみんなに尊敬されてなんていうようなことは自分は何も思ってないんだと。そうやって思われても何の不思議もないんだとね。だけども心もまた身に対すればこそ月小金にも例うれというふうに、さっき言ったところの月と小金ですよね、月と小金ね、こんな不完全などうしようもないボンブなんだけども、だけどもこれだけは迷っても戻って法華経、南無法蓮華経、サボってもまた戻って南無法蓮華経、転んでもまた立ち上がって南無法蓮華経、この南無法蓮華経しかないんだっていうところに自分の心というものを戻して、また自分の心というものを保って、そして生きていく。何しろ自分は一切衆生の一かけらとして仏になりたいと、成仏をしたいと、一切の仏が悟った南無法蓮華経を自分も修行して自分も南無法蓮華経の仏になりたいんだという思いで自分は今までずっと生きてきたんだということ、それを心もまた身に対すればこそ月小金にも例うれと、誰にだってみんな南無法蓮華経の命っていうものがこの備わってるんだ、誰だって南無法蓮華経の信心修行をすれば南無法蓮華経の仏になるっていうことができるんだということ、そのことを自分は生涯通して信念としてこの貫いてこのやってきたんだということ、そのことを自分の一番のこの生まれ、この出発、何にもこの人から喜ばれて迎えられるようなそういう身分でも何でもなかった、昇級の乱で朝廷側の人間として鎌倉の武士からは裏切り者のように扱われれば、もともといい家柄の出なんだっていうふうに言っても、その時の権力者からすればこの日蓮の家柄っていうものほどこの迷惑なこの家柄はないっていうことなんですよね。だからそういうことから考えても、この大聖人様は全てこのマイナスのところからこの自分のこの出発っていうものがあるんだと。だけど身分だけじゃなくて人間の命っていうものはみんな立派なもんじゃないんだよと、みんな虫や獣と何にも変わんないんだという自覚を私たちは持って生きていかなきゃいけないんだと。選ばれし者っていう考え方はこの信仰の上において必要がないんだと。自分が成仏できる方を選んでいかなきゃいけない。人間として生まれたから偉いんじゃなくて、人間として生まれたこの色心の能力っていうものを何のために使うのかと、 南無妙法蓮華経の仏の命というものを見出すために使って生きて死んでいかなかったら、何のために人間として生まれてきたのか分かんないじゃないかということなんですよね。人間に生まれても自分の欲望の赴くままに生きてしまったならば、ミミズや蝶々やトンボやセミやカブトムシに生まれてきても何にも変わらないじゃないか。人間として生きていくために苦労すること、苦労するよりは、虫や動物に生まれてきて毎日毎日食べること、それから子孫を残すこと、それだけを考えて一生終えた方が、それの方が楽じゃないかと。人間に生まれて動物や虫と同じような生き方をしてるんだったんならば、何のために人間に生まれてこなきゃいけなかったのかということを考えて悩まなきゃおかしいじゃないかということなんですね。信仰するということはそういうことなんですよね。何のために生まれてきたんだろう、なんで人間なんだろうということを考えなかったら、人間に生まれてくる意味っていうものはないし、その答え、その道を示すためにこの宗教っていうものがあるんですね。だからこの信仰をしたらご利益がありますよっていうのは、それは生まれてきた道を示す教えじゃないっていうことなんです。そんなことのために生まれてきたんじゃないんですよ。極楽に死んで阿弥陀如来のところに生まれてくるっていうことのために生まれてきたんじゃないんですよ。この世の中が汚いっていうんだったら、もう生まれてこなきゃよかったんですよ。最初から生まれてくる必要はないっていう教えなんですよ。わざわざなんで汚いところに生まれてこなきゃいけなかったのか、そんなことを大真面目でこの説いている教えっていうのは、これは正しい教えじゃないということなんですよね。汚いところかも分かんない、苦労かも分かんない、だけどここに生まれてくる意味があったんだ、生まれてきてよかったんだ、生きてきてよかったんだということに答えを見出してくれる教えっていうものでなかったら、これは本物の正しい教えじゃないと。法華経はそのことを教えてくれてる。汚いものも綺麗な仏の命もみんな認めて、それでも仏になることができる、仏になる資格があるということを説いているのは、この法華経しかないんだということなんですよね。だからそういう意味で大聖人様のこの生涯というものは、本当にこの法華経というものにこの貫かれてこのいるということが、この言えるんじゃないかなというふうに思うんですよね。